12月2日、質問2日目。時尾博之議員。事業仕分けについて。問い。マスコミによる全国世論調査でも、事業仕分けについて評価すると回答した人が7割を超え、高い評価を得ている。事業仕分けを予算に反映させた結果、約1割の予算を削減できた具体例もあり、今年度は12の自治体で実施が予定されている。そこで、本市も行政の無駄を省く取り組みとして、事業仕分けに取り組んではどうか。答え。現在、本市の行政評価は、個々の事業を評価する事務事業評価、これは担当各課が事業内容について予算、実施状況など評価するものと、総合計画の体系の中で各局長、企画部門などを含めて施策評価として実施するものと大きく2つに分かれている。今後本市としては行政評価制度を常に見直し、国の制度なども参考にしながら、より効果のあるものとして運用改善を重ねていきたい。田辺明夫議員。学校図書館の充実を。問い。学校図書館は学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童生徒の健全な教養を育成することを目的に設置され、子どもの読解力の低下が叫ばれる中、その果たす役割がますます重要になっている。また、図書館司書は、まさに図書の専門家として、子どもや先生にとってもなくてはならない存在だと思う。司長は、この図書館と図書館司書の役割についてどう認識しているのか。答え。学校図書館は、児童・生徒の想像力を培い、豊かな感性・情緒を育む役割、そして自主的・自発的な学習活動をしてもらう場所としての役割があると思う。図書館司書については、図書館の利用に関する様々な役割を担ってもらっている。また本市は、全国に先駆けて、小中学校全校に図書館司書を配置している。今後もこの役割を十分発揮してもらえるよう、市としても取り組みたい。牧野のりこ議員。介護支援ボランティア制度の導入について。問い。平成19年から、介護保険制度を利用して、市町村の裁量により、介護支援ボランティア活動を推進することが可能となっている。この制度は、介護を通じて助け合いの精神を育み、地域貢献やボランティアをする人への介護予防、介護保険料の軽減につながると注目されているが、導入に向けての考えを聞かせてほしい。答え。介護支援ボランティア制度について、介護施設などでボランティア活動を推進するとともに、そうした活動を通じて、参加者自らの健康も増進するという効果が出るように、例えば、ポイント制度なども導入して進めるような仕組みを作りたいと思っている。本市としては、この制度導入に向けて現在準備検討しており、より良い制度の導入を早期に行えるよう努力したい。原田良吾議員。第6次総合計画策定について。問い。次期総合計画が従来のようにコンサルタントへの委託ではなく、独自に策定されるという本来あるべき姿に変わり、倉敷市ならではの計画に仕上がることを期待する。そこで、計画策定に向けて今後10年間の経済動向についての認識は、また、市民委員会での意見は、 次期総合計画にどのように活用されるのか。答え。今回の総合計画策定について、委託するのではなく、自らで市の職員、そして市民と一緒に作り上げることを基本に取り組むことにした。経済動向については、横ばい、もしくは縮小もあるという前提で作っていく必要があると思っている。また来年度は、市民からの提言をもとに、基本構想の素案を策定し、審議会で専門的な見地から審議し、計画を策定する運びにしていきたい。塩津高明議員。次世代自動車普及に向けた取り組みについて。問い。電気自動車を購入する際、現在国において1台あたり約130万円補助されているが、現状では補助を活用しても300万円以上となっている。今後、電気自動車を含めた次世代自動車の普及推進に向けて、購入に対する補助制度が必要と思うが、平成22年度予算での創設については、どのような補助制度を検討しているのか。答え。普及推進に向けて、購入の補助をはじめ、充電インフラについては、市が各所に整備する、もしくは、大きな店舗などが導入した場合に補助するなど、いろいろなやり方を検討している。いずれにしろ、来年度当初予算に向けて補助制度の創設を図っていきたい。藤井翔介議員。公立病院改革プランについて。問い。総務省は各自治体に対しガイドラインを示し、経営指標に関する数値目標を設定した改革プランを策定するよう促している。小島市民病院も改革プラン策定経費が計上されているが、公立病院改革プラン策定に向けて検討委員会委員の人選、会議日程、またプランの作成期限について聞きたい。答え。改革プランは条例に基づく倉敷市立小島市民病院の経営健全化検討委員会において策定することとし、現在、学識経験者、医療関係者、そして市民から委員会委員の人選を進めている。12月中に1回目の会合を開催し、年度末に向けて数回程度開催することで、年度末までにはプランが策定できるようにしていきたいと思っている。